Today, in our passage, it talks about authority in Mark 1, 21 through 28.
今日は、マルコの福音書1章の21節から28節を読んでいきますが、ここでは権威について見ていきたいと思います。
Now, there's many types of authority and many types of authority figures in this world.
この世には様々な権威があり、様々な権力者がいます。
All of us in this room today are at various levels under authority of some kind.
ここにいる私たちが皆いろいろなところで何らかの権威の下にあるかと思います。
Some of you children in here understand they may be teachers. It may be your parents, if depending on our age.
ここにいる子供さんにとってはそれが先生方かもしれませんし、皆さんの年齢によっては親かもしれません。
It could be an employer.
雇用主かもしれません。
And even if you're self-employed, Just try not paying your taxes sometime and see how quickly the government, will exert its authority into your life.
たとえ自営業者であったとしても、税金を納めなければ政府がすぐにあなたの生活に権威を振るうことでしょう。
Now there are people who are recognized as authority figures who do not have titles in front of their names or specific roles which give them authority.And to be honest, those people are usually greatly respected. They're greatly listened to, not based on their positional authority, but on the authority of their words and their actions, which show them to be an expert in something and someone who should be listened to.
権威者として認められている人の中には、特に肩書きがあるわけでも、特別な役割があるわけでもなく、ただ、その言動ゆえに耳を傾けるに値する何かの専門家のような人で、何かの地位についているわけではないんだけれども、大いに尊敬されているという人もいます。
Now, in today's passage in Mark, we see Jesus exert exactly that type of authority into his ministry.
今日のマルコによる福音書の箇所では、イエスがそのような権威をミニストリーにおいて発揮しておられるのを見ることができます。
As God, he could have come to earth, and in an incredible display of authority, he could have uprooted the Roman Emperor, and he could have taken a worldwide throne over all the earth.
神であられるイエスは地に来られ、ローマ帝国でローマ皇帝を失脚させて世界中を治める王座に就かれることもできたでしょう。
But that wasn't the authority that Jesus wanted to use.
ですがそのような権威はイエスが望まれた権威ではありませんでした。
In fact, he came to do exactly the opposite of what people expect of someone with vast power and positional authority.
実際イエスは巨大な権力と地位を持つ人々に期待されることとは正反対のことをするために来られました。
Philippians chapter 2, verses 6 through 8 says this, who though he was in the form of God, that means he was God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men,And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross.
ピリピ人への手紙2章6節から8節はこのように言っています。キリストは神の見姿であられるのに、つまりキリストは神ということです。神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。
Jesus gave up his positional authority when he took on flesh and he became human. But because of the authority that he exhibited and exerted in his words and his actions, what happened was people followed him and they actually believed in him.
イエスは肉体を持って人となられた時にご自分の地位的な権威を手放されましたが、その言葉と行いの権威ゆえに人々はイエスに従い、イエスを信じたのです。
And those same words and actions should motivate us to follow Jesus Christ even today.
その同じ言葉と行いが今日でも私たちをイエス・キリストに従いたいと思わせるはずです。
So let's begin reading at verse 21 of Mark 1 and see the first authority. I want us to see first here the authority in his words.
マルコの福音書1章21節から読み始めて、まずイエスの言葉の権威について見ていきたいと思います。
Verse 21, the Bible says, and they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and was teaching, and they were astonished at his teaching.For he taught them as one who had authority and not as the scribes.
21節からお読みします。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に会堂に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからである。
Now, we don't know how long after this was, after Jesus had called his first four disciplesBut it seems long enough that he had become known as a religious teacher.
ここでイエスが少なくとも最初の4人の弟子を呼び集めてからどれほどの時が経っていたのかわかりませんが、イエスが宗教的な教師として知られるようになるだけの時が経っていたと思われます。
Those would have been the only people who were asked to teach at the synagogue during the Sabbath day worship service.
安息日の礼拝において、会堂で教えるよう求められたのはそのような人たちだけでした。
The synagogues, if you're not aware, were local places of Jewish worship that were located in villages and in towns outside of Jerusalem, so that the local people who couldn't come to Jerusalem every week for Sabbath worship could actually gather for worship.
会堂とは安息日の礼拝に毎週エルサレムまで来ることができない人々が礼拝するためにエルサレム郊外の町や村にあったユダヤ人のための地域の礼拝所です。
And it was very common for well-known teachers, to be invited to teach in these synagogues when they came through town. And so this shows us that this actual event likely took place a bit later in his ministry.
有名な教師が町を訪れるときはこのような会堂に招かれて教えることがよくありました。そのためこれがイエスのミニストリーが始まってから少し経った頃のことであったと思われます。
Now, the key to Jesus' teaching, though, is how he taught.
ですがイエスの教えで重要な点はイエスがどのように教えたかにあります。
You have to understand what the typical way of teaching for the Jewish rabbis was.
まずユダヤ教のラビたちの典型的な教え方がどのようなものであったかを理解する必要があります。
And even today, if you have the chance to ever attend a Jewish Shabbat service, rabbis, will teach basically the same way.
今日でもユダヤ教の安息日礼拝に出席すると、ラビは同じような教え方をします。
They quote from other rabbis to support whatever point they're making. So basically, with everything they say, they actually want it to be based on the authority of other well-known teachers, throughout, Jewish history.
彼らは自分たちが主張することが何であれ、それを支持するために他のラビを引用します。つまり、彼らは語るすべてにおいて、過去にいた他の有名な教師の権威に基づいて語ることを望むわけです。
Jesus was different.
イエスは違いました。
His authority he based his teaching on, it was his own.
その教えの根拠とした権威はイエスご自身のものでした。
Now,This is typical with Mark, and so here we don't actually hear any of Jesus' actual teaching. But in Matthew chapter 7, verses 21 through 29, we can actually get a taste of possibly, probably, what they were hearing in this teaching.
マルコの福音書ではよくあることですが、ここではイエスの教えがどのようなものであったかは述べられていません。けれどもマタイの福音書7章24節から29節では、彼らがどのような教えに耳を傾けたかを知ることができます。
And I'm actually going to read Matthew 7:24 through 29. And the Bible says there, everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell. And the floods came, and the winds blew, and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. And when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teaching, for he was teaching them as one who had authority, and not as their scribes.
マタイの福音書7章24節から29節にはこのようにあります。ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人にも例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。
Even in his teaching, using just words, he was pointing people to the difference between himself and the religious leaders of that time.
その教えにおいても、イエスは言葉だけで宗教指導者たちとご自分の違いを人々に示されました。
Now, I mentioned it before, but really, what Jesus is showing is the difference between following Him, following Jesus, and following a religion.
以前も言及しましたが、イエスが示しているのは、イエスに従うことと宗教に従うことの違いです。
He wants disciples.Who follow him, who listen to his teaching, who listen to his words.
イエスはご自分に従い、その教えと言葉に耳を傾ける弟子を求めておられるのです。
He's not pointing anyone to other rabbis' words. He says very directly, everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man.
ラビの言葉に人々の目を向けるのではなく、とても直接的に私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆賢い人に例えることができると言っておられます。
But while in the synagogue teaching, another event happens that shows his authority, and it actually goes then beyond just his words.
そして街道で教えておられる際に言葉だけにとどまらず、その権威を示す別の出来事が起こります。
Take a look at verses 23 to 27.
23から27節を見てください。
The Bible says, and immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, Be silent and come out of him.And the unclean spirit, convulsing him and crying out with a loud voice, came out of him. And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him.
23節からお読みします。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいて、こう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのかを知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行け、と言われた。すると、汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ？権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。
While this event here in this passage starts with the authority in Jesus' words, we see now Jesus' authority in his acts.
イエスの言葉の権威から始まりましたが、ここでイエスの行いにおける権威を目の当たりにします。
And what an incredible action that shows his authority.
その権威を示すなんと素晴らしい行いでしょうか。
Here, this demon-possessed man shows up at their meeting.
悪霊に疲れた男が会堂に入ってきます。
And if you ever wanted proof of Jesus' deity, his identity as God himself, the fact that Satan's demons, or as Mark calls them here, unclean spirits, recognize him as Lord, as the Holy One of God, that in itself is incredible proof of who Jesus is.
イエスの神聖、神そのものであられたことの証拠が欲しいのであれば、マルコがここで汚れた霊と呼んでいるサタンの悪霊たちが、イエスを神と認識しているという事実は驚くべき証拠です。
Now, some people today put too much emphasis on evil spirits and on demonic activity. While probably, I would say, generally,in our circle of churches, sometimes we may not put enough emphasis on Satan's actions in this world.
世の中には悪霊やその働きに重きを置きすぎる人々もいますが、私たちの教会では反対にそれを十分認識していないのかもしれません。
The Bible is clear that demons...And Satan, who they seem to in some way work for, do have power to some extent, and in some cases, even seemingly significant power.
聖書は、サタンも、サタンのために働いていると思われる悪霊も、ある程度大きな力を持っているということを明確に示しています。
They can harm people physically.
人々に肉体的な危害を加えることもできます。
Matthew chapter 12 verse 22 tells us, Then a demon-oppressed man who was blind and mute was brought to him, and he healed him, so that the man spoke and saw.
マタイの福音書12章22節には、その時悪霊に疲れて目が見えず、口も聞けない人が連れてこられた。イエスが癒されたので、その人は物を言い、目も見えるようになったとあります。
They can control people and they can even give them superhuman abilities.
彼らは人を操り、超人的な能力を与えることもできます。
Acts chapter 19 verses 13 through 16 shows us this.
使徒の働き19章13節から16節では、そのことを知ることができます。
Verse 13 says, Then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. Seven sons of a Jewish high priest named Sceva were doing this, but the evil spirits answered them, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you?And the man in whom was the evil spirit leaped on them, mastered all of them, and overpowered them, so that they fled out of that house naked and wounded.
13節からこのようにあります。ところが、ユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊に使われている人たちに向かって、悪霊に疲れている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのは、ユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると、悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかし、お前たちは何者だ。そして、悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ、打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家から逃げ出した。
They can also possess people as a group of evil spirits.
また集団で人に憑依することができます。
Luke chapter 8:2 mentions this, and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, from whom seven demons had gone out.
ルカの福音書8章2節からそのことがわかります。そこにはまた悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリアと書いてあります。
Now we may see this even in verse 24 here as well, where the demon uses the personal plural pronoun us.
24節でも悪霊が私たちと自分たちを呼んでいることがわかります。
John 12:31 even seems to indicate that Satan himself is in some way in control of this world and is behind the evil and the sin that when we look around us we can see so clearly everywhere.
ヨハネの福音書12章31節では、サタン自身が何らかの形でこの世を支配していて、至るところではっきりと目にすることのできる悪と悪の背後にいるということを示しているようにさえ見えます。
John chapter 12 verse 31 says, Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out.
ヨハネの福音書12章31節にはこのようにあります。今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。
So clearly these demons, they have powers that are superhuman and they are greater in many ways than that of human beings.
つまり悪霊たちは超人的で、人間よりも大きな力を持っていることが明らかです。
But when your enemies are forced to acknowledge your identity, they're forced to acknowledge your power, then guess what? You're the one with greater authority than they are.
ですが、敵が皆さんのアイデンティティと力を認めざるを得なくなったとき、彼らよりも大きな権威を持っているのは皆さんです。
And that was the position that these demons were in.When they were facing Jesus Christ.
そしてそれが悪霊たちがイエスに直面した時の状態でした。
When Jesus looked at them and told them, "Be silent and come out of him," they had no choice. They had to obey.
イエスが黙れ、この人から出て行けと言われた時、彼らは従わざるを得ませんでした。
And don't think that the demon did this willingly.
悪霊がそう進んでそうしたわけではありません。
While leaving, what did he do? He made the man convulse. He made him scream. But guess what? He still had to obey Jesus' authority.
去り際には、霊は男を引きつけさせ、大声を上げさせましたが、それでもイエスの権威に従わざるを得ませんでした。
Now Jesus tells the demon to be quiet.Although, if you think about it in reality, the demon is speaking the truth that many of those who were listening did not yet understand or accept that Jesus was the Messiah, that he was the Holy One of God.
イエスは悪霊に黙るよう言われましたが、実際にはイエスがメシアであり、神の聖者であるという、そこにいた人々の多くがまだ理解も受け入れもしていなかった真理を語っていました。
So why does he command the demon to be silent about that?
それなのになぜイエスは悪霊に黙るよう命じたのでしょうか。
It actually happens many times in the Gospels where Jesus either tells demons or he tells those he has helped in healing in some way to keep silent about who he is.
福音書にはイエスが悪霊や助けた人々に自分が何者であるかについて黙っているよう命じられた箇所が実は何度もあります。
Now there are two possibilities here and bothare coming from a place of understanding his purpose here on earth.
これには二つの可能性がありますが、そのどちらもが地上でのイエスの目的を理解するところから来ています。
He may not want to be known for his miraculous actions of healing or casting out demons, but he wants to keep the focus on his main mission of redemption.
一つは癒しや悪霊を追い出すという奇跡で有名になることを望まれず、贖いという中心的な使命にフォーカスされたかったのかもしれません。
Now, all of those miraculous actions, what they're actually doing is they're reinforcing the truth of what he is saying. But you have to understand, they are not the point of his coming.
これらの奇跡はすべてイエスが語られた真理を強固なものとしましたが、イエスが来られた意義はそこにはありませんでした。
Secondly, it could very well be that until the cross and until the resurrection, the true nature of Jesus was not actually supposed to be known.
二つ目に、十字架と復活まではイエスの真のご性質は知られるべきではなかったということも大いにあり得ます。
Either way,The point here is that all it takes is this simple, direct rebuke from Jesus Christ, the source of absolute authority, and the demon has to leave.
いずれにせよ、ここで重要なのは、絶対的な権威の源であるイエス・キリストから、ただ叱責されるだけで、悪霊は立ち去らざるを得ないということです。
I think it's important also to point out, there's no long...Incantation here.
長い呪文は必要はないということです。
There's no magic spells. There's no religious objects.
魔法の言葉や宗教的な道具も必要ではありません。
There is simply the spoken word of Jesus Christ, who is God Himself, that this demon must obey.
この悪霊が従うのは神ご自身でおられるイエス・キリストが語られた言葉それだけです。
And at the irrefutable proof of the authority of Jesus Christ, the people who hear his words, the people who see his actions, they cannot help but talk about him.
そしてイエス・キリストの権威が反論の余地すらない証拠に、その言葉を聞いて、その行いを見た人々は、イエス・キリストについて語らずにはおられませんでした。
Verse 28 says, And at once...His fame spread everywhere throughout all the surrounding regions of Galilee.
28節はこうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至るところに広まったと言っています。
Now, for those who have experienced Jesus firsthand, for those who have seen his power and his authority, which I hope is all of us,We cannot help. We cannot keep Jesus to ourselves.
イエスに直接会い、その力と権威を目の当たりにした人々は、私たちもそのようなものでありたいと思いますが、イエスを独り占めするということはできません。
This is a mark of being a disciple.
それが弟子であることの証でもあります。
A life changed by Jesus will share Jesus with others.
イエスによって人生を変えられた人々は他の人々にイエスを分かち合います。
The reason that many times we're hesitant to talk about Jesus is because our lives have not been impacted by his words. We haven't been impacted by his authority.To the extent that these first disciples were.
私たちがイエスについて語ることをためらうのは、往々にして私たちの人生がこれらの最初の弟子たちのようにイエスの言葉とその権威に影響を受けていないからです。
Now, of course, the people in the synagogue that day, they had the benefit of hearing Jesus himself, of seeing his authority firsthand.
もちろんその日、街道にいた人々は、直接イエスの言葉を聞き、その権威を目にすることができました。
Now, you can say, well, we don't have that today. So, in a way, it makes sense that our lives might not be changed to the extent of these first hearers and of these first disciples.
もちろん現在の私たちにはそのような経験はできませんから、ある意味私たちの人生がこれらの最初の聴衆や弟子たちほどに変えられなくても無理はないかもしれません。
And that may be true, except for one thing.
ある点を除けばそれが正しいかと思います。
His authority was exhibited by his words and by his actions, both of which.are completely available to us today.
イエスの権威はその言葉と行いによって示されましたが、そのどちらもが今日の私たちにも完全に与えられています。
We know Jesus' words because His words are God's words.
イエスの言葉は神の言葉ですから、私たちはイエスの言葉を知っています。
It's the reason that He could tell the people in Matthew to obey His words because they are words that come directly from God.
マタイの福音書でイエスが自分の言葉に従うように言われたのは、それが直接神からのものであったからです。
And folks, it's in this book, it's in this Bible, that we have the very words of God, divinely inspired and preserved, so that we can know the mind of God.And in that way, we can know Jesus, the Son of God, as well.
この聖書という書物は、私たちが神の心を知り、また神の子イエスを知ることができるよう、神の霊化を受けて記され、守られた神の言葉そのものです。ですからそこに私たちはイエスの言葉と行いを知ることができます。
2 Timothy chapter 3 verse 16 says, All scripture.Is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.
テモテへの手紙第2、3章16節から17節にはこのようにあります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。
Some Bibles, you may have one. I don't know if they do this in Japanese or not, but some Bibles have red letters in them in the Gospels to show the words of Jesus. But what you need to understand is that Jesus himself, he never separates his words from the rest of Scripture.
英語の聖書によっては、福音書の中のイエスの言葉だけが赤い文字で記されているものがありますが、イエスご自身はご自分の言葉と聖書のその他の言葉を分けられたわけではないということを理解する必要があります。
Paul's words, breathed out by God through him in 1 Corinthians, carry just as much authority as the words Jesus spoke on the Sermon on the Mount.
コリント人への手紙第1に記されたパウロの言葉は神の霊感によるもので、イエスが山上の説教で語られた言葉と同じ権威があります。
So when we read the Bible, we know Christ better.
ですから私たちは聖書を読むとよりキリストを知ることになります。
We know his priorities better.
よりキリストが何を優先されたかを知るようになります。
We come to recognize his authority more because we see his identification as God.
キリストが神であられることがわかるので、キリストの権威をより認めるようになります。
We come to know his heart that he has for us as his followers.
私たちイエスに従う者に対して、イエスが抱いておられる心を知るようになります。
And because the nature of the Bible is that it is God's word, then it has to be trustworthy and it has to be authoritative, just like the words of Jesus were.
そして聖書は神の言葉であるのですから、イエスの言葉と同じく信頼できる権威あるものであるはずです。
We use the simple term inerrancyTo describe the nature of the Word of God because it comes from an absolutely perfect God.
聖書は絶対的に完全な神から与えられたものですから、神の言葉の性質を表すために誤りがない無誤性という言葉が使われます。
And that means that all these stories of the power of Jesus Christ that demonstrated to the original people involved that he had the authority of God in his life, it means they are completely true.
それが意味することは、イエスがその生涯に神の権威を持っておられることを当時の人々に示された。 イエス・キリストの力についての話は、すべて完全に真実であるということです。
And they speak to us, or they should speak to us, in the same way as the original followers of Christ saw them, to demonstrate to us the authority that Jesus Christ has and should have in our own lives.
そしてそれらの言葉は当時のキリストに従った人々が目撃したのと同じようにイエス・キリストが私たちの人生にも持たれているまた持たれるべき権威について私たちに語ってくれます。
If even demons responded to the authority of Jesus with obedience, then folks, shouldn't that be our response as well?
悪霊でさえイエスの権威に従順に従ったのであれば私たちも同じく従順に従うべきではないでしょうか。
The first step of obedience is responding to his message of repentance and faith in him for salvation.
従うことの第一歩は、救いのための悔い改めと信仰のメッセージに応答することです。
Without Jesus as your Savior today, then you may recognize his authority, but not actually follow that authority.
イエスが自分の救い主でなければ、イエスの権威を認めることはできたとしても、その権威に従う、実際に従うことはできません。
Here's what I mean by that. There are many people who are willing to say that Jesus was a great philosopher or a great religious figure likeBuddha or Siddhartha Gautama or Muhammad.
イエスは偉大な哲学者であった。あるいはブッダ、ゴータマ・シッダルタ、ムハンマドといった偉大な宗教家であったという人はたくさんいます。
And many of the people in the synagogue that day who went and told others about their experience with Jesus did not actually becometrue followers of Jesus and more like maybe admirers of Jesus.
この日、街道にいた多くの人は、イエスについて見聞きしたことを他の人に話して回りましたが、実際に真の信者になるのではなく、言うなればイエスの崇拝者になりました。
Today, I'm afraid that some of you may be here in the same situation.
今、皆さんも同じ状況にあるという方がいらっしゃるかもしれません。
You know about Jesus.
イエスについては知っています。
Maybe you hear about him every week here in church, but you still have not obeyed his authority and repented of your sins and entrusted your life to him as your Lord and your Savior.
毎週この教会でイエスの話を聞いておられるかもしれませんが、まだ主の権威に従って自分の罪を悔い改めて、自分の人生を主であり救い主であるキリストに委ねていないかもしれません。
Folks, if you're in that position today, today can be the day that you respond to his authority with faith and repentance.
もし皆さんがそのような状態にあるのであれば、今日が信仰と悔い改めを持ってその権威に応答する日かもしれません。
Christians who claim to follow Christ, when me and you, when we get a true picture of the authority of Jesus Christ, then folks, we won't be able to help but be a part of spreading his fame, which is simply telling others about him.
キリストに従うとするクリスチャンは、イエス・キリストの権威の真の姿を知るとき、その名声を広めるもの、他の人にキリストを伝えるものになります。
And so I want to ask you, me, when was the last time we opened our mouths to tell a friend, a co-worker, a family member about Jesus?
私たちが最後に友人や同僚、家族にイエスのことを話したのはいつでしょうか。
What are we doing to spread Jesus's fame?
イエスの名声を広めるために私たちは何をしているでしょうか。
What are we as a church doing to spread Jesus' fame?
教会として私たちはイエスの名声を広めるために何をしているでしょうか?
Church, I would tell you today, we need to recommit and respond to the authority of Jesus to spread his fame throughout Yokohama, throughout Nakaku, Nakaodai, throughout this country of Japan, and throughout the world that God has put us in.
イエスの権威に応答してイエスの名声を横浜中に日本中にそして世界中に広めてまいりましょう。
Let's pray.
祈ります。
Our Heavenly Father, we praise you today because you have called us as your followers, as your disciples, as children of God himself. You've placed us into the body of Christ as your people to be unifiedWith one message, the message of Jesus Christ to a dying world that is full of lostness and darkness of sin. And Father, we know that right within arm's reach of this building, there are people who don't even know who you are. They don't know your name. They don't know why we exist as a church. And Father, you have placed us here as salt and light, as a beacon of hope.Speak light into this dark world. And Lord, I pray that over these next days and weeks and months and years, that Lord, we would be faithful to take the name of Jesus and to spread his fame throughout this area of Nakaodai and Nakaku and Yokohama and Kanagawa and Japan and this world. Lord, we are not hereby accident. You've placed us on this hill for a reason. Lord, may we be faithful to shine your light and to spread the salt of the gospel of Jesus Christ. Lord, use us as your people. Call us as your people. Send us out into this mission field that you tell us is white already to harvest, and let us see fruit that remains for Jesus Christ.As we're faithful to obey you, let us go out and be the church that you want us to be. We love you, we praise you, we thank you for such a great salvation. We pray this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.